ポッドキャストドイツのメディアから第58回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます美濃部優です。澤部さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。
今日はですね、いつも最近ここ何回か冒頭に小ネタというふうにしまして、本編で取り上げるほど大きくはないけれども、ちょっと面白いなと思ったちっちゃいネタ的なニュースを取り上げているんですけれどもですね、今回は、テーマを決めてから結構後になって一つ、日本でもかなり報道されている今回の本題とは別の、事件が起こりましたので、それについて軽く触れて、澤部さんにもお話しいただいた後に今日の本題、クリスマスといいますか、この、年を振り返るような回にしたいんですけれども、そちらについてお話しいただきたいと思います。クーデターとかですね、そういうのがドイツ関連で日本のメディアに並ぶ、そういう言葉が並ぶのは珍しいと思うんですけれども、先週起こりまして、その極右のいわゆる帝国市民に立ち入り検査があったということで、話題になったんですけれども、日本から聞いているとこの、ハインリヒ13世っていうパワーワードがですね、ちょっとあまりにもいろんなところで踊りすぎて、これは一体なんかちょっと面白いようなニュースにも見られたりはしてるんですけど、これって一体どのくらいの、深刻さを持ってドイツでは受け止められているのかっていうのをちょっとお伺いしたいんですけれども。
はい、これ大きいテーマなんでちょっと簡単に申し上げるのは難しいんですけどね。
はい、
まずね、この帝国市民っていう言葉は、これはね、もう新しいワードではないんですね、私たちドイツに、社会に住んでいる人間にとっては。でも過去にね、たびたびもう事件、小さい事件は起こしていますし、いろんな、特にここまでお話、詳しくはお話ししませんけど、コロナの、規制とかなり関係してきて登場してきたワードなんですよ。コロナの、連邦政府からの、規制を嫌がる人たち、ごく普通の市民たちを徐々に取り込んでいった運動がこの帝国市民たちの運動であって、このハインリヒ13世というのもね、一言で言うとドイツ帝国時代、プロイセンを中心にしたね、ドイツ帝国時代の一つの、公国、ドイツにたくさんあった公国の中の一つの、領主の、直系子孫ではあるんですね。だからハインリヒ13世って何その漫画チックな呼び名はと私も思いましたけども知りませんでしたから思いましたけど、正式な呼び名ではあるんですね、この人。
なるほど。
で、この人が一味の首謀者というふうに思われていて、今回検察が一斉検挙したのはね、これは検察側がもう着々とこう証拠固めをしていって、もう逮捕に踏み切れるというところまでしっかり待って準備をして、その挙句最初からこう計画して全国一斉に検挙に行ったわけなので、なんというかこうクーデターが起こり始めたわけでは決してないんですよね。で、実際にクーデターの日時などはまだ別に決まっていたわけではなさそうなんですよ。ただ、この深刻度という意味ではね、やはり深刻な問題でして、っていうのはね、私たちこうニュースを聞いている市民ももちろんびっくりしたんですけれども、そのびっくりした点というのが2つありましてね、それは私たちにもこれまで知らされていなかったことなんですけども、1つ目は、この、クーデターって国家転覆ですよね、彼らが図っているのは国家転覆なんですが、このね、帝国市民のメンバーの中に元警察官だとか、ブンデスウェア、連邦防衛軍の、兵士たちがかなりの数混じっていて、彼らはまず銃器のライセンスを持ってるわけですね。合法的に銃器を使用、武器を持ってるわけなんですよ。で、しかもあらゆる武器に資質している人たちですよね。つまり使えるわけですよね、自由に。そういう人たちがね、結構な数メンバーになっていたっていうことで、その国家転覆って、なんか最初は連邦議会を武力でね、襲って制圧するつもりだったようですけども、それはね、必ずしも冗談っぽくなくて、あまり、やっぱりリアリティがあるっていう話なんですね。それがね、やっぱり驚いた点の一つです。
はい。
で、もう一つ、私たちにとってショックだったのは、この帝国市民のね、自分たちを名乗るグループがね、年々人数が増えているっていうことなんですね。 つまりもともと極右じゃなかった市民たちが徐々に取り込まれているっていう面があるようで、今現在検察が把握しているそのブラックリストに載る名前は、今ね、今年の時点で2万3000人って言われてたと思いますが、昨年はね2万1000人って言われていて、その前は1万何人とか言われてたんですよね。
はい、
だからね、毎年毎年増えていって、これはおそらくそのコロナ規制でね、連邦政府がまあ厳しいロックダウンだとかマスクの義務だとかを課した時に、それに反発したごく普通の市民たちを帝国市民と名乗るグループが取り込んでいったっていうふうに言われています。
ありがとうございます。そうですね、アメリカの大統領選挙 の、 あの前回の大統領選挙の後に、そのトランプ大統領の支持派がアメリカの議会に乗り込もうと、はい、乗り込んだという、うん、まあ、その事件をちょっと彷彿させるようなところもありましたし、その極右と警察ですとか軍の関係っていうのは、うん、まあ、これまでも指摘されドイツで指摘されてきたことではありますけれども、まあ、それがこう浮き彫りになったというか、改めてあそこに問題があるんだなというのを感じた、うん、事件だと私は思いました。
でやっぱり、うん、武器をたくさんなんか持っていて、それも合法で持っている人たちが多かったっていうことでね、それで、はい、違法で持っていたんならとっ捕まえて、ね、罰すればいい話なんですけども、はい、結局今まだ逮捕されていない人たちの中にもやっぱりそういう人がいるわけなんですよね。だから一見何もこう罰せられるような立場にはいない人たちが実は帝国市民でっていうケースがあって、なんか私の印象では本当に今まだね、検察は全てを明かしているわけではないし、私たち市民に伝わっている報道って結果的にごく一部なんじゃないかなっていう印象はあります。ですからもしね、これが本当に大きな、もっとどんどん次々新しいことが分かっていくようなことがあれば、ぜひ私たちのポッドキャストのねテーマで取り上げたらどうかなとは思いますけれども、今時点では、うん、あんまりドイツでね、まあとはいえこれ別のスキャンダルがね、ちょっと大きなスキャンダルが今ドイツありまして、ドイツ国内じゃないんですけど、はい、EU のねスキャンダルっていうのが今大騒ぎになっていて、
ね、はい、
それもあってか、そんなにね毎日毎日新しいことが報道されているっていうニュースではないんですね、この帝国市民の話は。ただなんかまだいろんなことがね隠されているのんじゃないかなと私は予想しています。
来年になりますけれども、もし何かまた進展がというかありましたら、もしかしたらエピソードでもどうでも一つ の、 エピソードになるかもしれないということで、今日は小ネタの代わりにちょっとそれについて澤部さんにお話しいただきました、はい、ということで本題の方、もうちょっとこう楽しい本題の方に行きたいんですけれどもお願いします。
はい、うん、楽しいかどうか分かりませんけど、まあ、今年、はい、このクリスマスの話になんとかしたいんですね今日は、
はい、
それでただその前にね、はい、頑張りましょう、ただねその前に、まあ、今年は本当に大変な年だったなというところから話を始めなくちゃいけないんですが、と言いますのもね、私たちのポッドキャストのテーマをねちょっと今回今年私たちが作った番組を振り返りますと、今年の出だしってね、なんか随分能天気なテーマだったんだなってね改めて思ったんですね。
何でしたっけ？
っていうのは第1回目がね、ブレクシットの現状について、
はいはいはい、
でこれってねドイツからすると高みの見物のテーマなんですよねで2回目がユーロ導入20周年なんていう平和な話でしょ。
はい、ありました。はい、
そうでしょ、うん、だからね、なんか私たちいつもこのポッドキャストのテーマを選ぶときはなるべくね、その時にドイツ社会で話題になっていることとか大きく報道されている内容から選んでいるつもりなんですが、今年の出だしは平和だったんだなってしみじみね、はい、思いましたね、
うん、
でそれがね、まあ、ガラリと変わったのが2月24日で、まあ、ロシアがウクライナに侵攻したということでね、この時を境に私たち実は今年これまでに24回配信してるんですが、その後はね半分以上が直接であれ間接であれね、全てウクライナ戦争と関連したテーマになっていました、
はい、
でね、まあ、これは結果的にそうなったっていう話なんですけど、つまりウクライナ戦争が始まったことを境にね、ドイツ社会がいかに大きく揺さぶられたかっていうことなんですよ。でこれはね、政治外交面だけではなく市民生活も大きな影響を受けているわけですが、政治的にはもちろん戦争への対応を考えなくちゃいけなくなった。つまりウクライナへの武器供与をどうするか、 軍事予算をね、増やすか、あるいは難民をどう受け入れていくかっていう問題、それと同時に経済対策ですよね。エネルギーをどこから確保すればいいのか、そして急騰する物価の中でね、まあ、苦しむ市民たちの生活をどういうふうに救うのかといった、そういうことに連邦政府はずっとかかりきりになってきたっていうのが今年ですよね。
うん、
で一方で市民社会も、これは私たちは54回目のポッドキャストで詳細に取り上げましたけれども、物価高とエネルギー不足の中で私たちがね、まあ、市民みんながこう、の生活が、まあ一言で言うと苦しくなっているっていう、そういう状況ですね。はい、でただこういうね、具体的な個々の問題以上にもっと今ドイツを揺さぶっているっていうふうに思われるのは、やはりドイツの外交姿勢であってね、
うん、
一言で言うと、これも、まあ、今まで私たち何回もポッドキャストで取り上げてきましたけれども、一言で言うと16年間のメルケル政権のやり方、これは対話外交とかね、歩み寄りとかね、そういう姿勢ですけども、これがもう行き詰まってしまったっていう現実をと直面しているのがドイツなわけです。
はい、
でグローバル化でね、世界の多くの国と経済的な結びつきがどんどん強くなっている今、ドイツと価値を等しくしない国と一体ドイツはどうやって付き合っていけばいいのかっていうことの見直しを迫られているわけですね。
うん、
これは対ロシアだけではなく、対中国とか、あるいはワールドカップの話をした時にも触れましたけど、中東諸国などもそうであってね、これがなんかこの1年間経ったところで今ドイツが行き着いた地点という、そういう形になっています。
はい、
でちょうどね、新合連立、今のショルツ政権が発足してからちょうど1年ちょっと経ってるんですよね今。
はい、
それで最近メディアでもね、そのニュース、そういう報道が多いんですけれども、外から私たちが見た印象、これは私たち市民だけじゃなくて、メディアもよく書いているんですけれども、この1年間のこのショルツ政権、新政権は統治したというよりは、次々と生じる問題にね、駆り立てられてきたという印象があるっていうふうに言われます。
うん、
でこれはね、同時にこの新合連立を作っているね、3つの政党、3つの与党、それぞれが自分たちがね、とても大事な基本的な信条、基本的な綱領にしていたテーマにおいて妥協を迫られてしまったからっていうのもあるんですね。
はい、
どの政党も3つともそうなんですよ。で例えばショルツ氏の社会民主党 SPD は、この政党はね、平和外交っていうのを一番正面に掲げてきたにもかかわらず、今もう軍事姿勢をね、強化しなくちゃいけないっていう方向に進まざるを得なくなったわけですね。
はい、
で緑の党はもちろん再生可能エネルギーを促進し、地球温暖化対策をね、もうスピードアップして進めるっていうことを一番のテーマにしてきたのに、逆に今天然ガスを追い求めてね、世界を奔走したり、あるいは国内の原発利用を、ね、延長することにも同意せざるを得なくなったわけですね。
はい、
これも大きな妥協だったわけです。で3つ目の、ね、与党である自由民主党、これは FDP ですけども、この政党はコロナで2年間、ね、こう落ち込んだ経済を立て直し、国の債務をこれ以上増やさないぞっていうことをテーマにしてきたのに、今やってるのはこれ財務大臣がこの自由民主党の政治家ですけれども、
はい、
もう債務を増やすしかないわけですね今。国の、国民の生活を救うためにはどんどん出費をせざるを得ないというね、そういうところでこの3つの政党が3つともね、大きく妥協を迫られたわけなんですね。
うん、
で今美濃部さんもよくご存知の毎週やっている国民に対する有権者ですね、ドイツの有権者に対するアンケート意識調査をすると、この毎週やっているアンケート調査っていうのはね、質問は一つで、もし今日が総選挙の日だったらあなたはどの政党に入れますかっていう、そういう質問なんですよね。
はい、
でこれをね今やると、この3つのね与党が、連邦議会にね占めることができる得票率はね、ギリギリ過半数っていうところみたいですね。なんかね 51% 前後っていうのが今の状況のようです。
はい、
で昨年の、ね、総選挙、1年前の総選挙ではこの3つの政党で 56.5% に到達してるんですね。それが今50、まあ、ギリギリなんとか過半数 50%、51% っていうところまで減ってしまったと。で、これは今現在の生活だとか、今ドイツが立っている状況への、まあ国民の不満や不安が政府への不満になっているっていうことなんですね。ただね、同時に、まあ、今年は本当に無理難題が次々今降ってきたっていう感じの年なので、もし野党が、特にあのキリスト教社会民主同盟ですね、野党の、あの、CDU、CSU が政権を握っていたとしても、はい、大して変わんなかっただろうなっていう意識はね、みんな、ほとんどの国民にあると思うんですよ。ただ数字の上では与党が支持率を失っている分、やっぱり野党は伸びるわけで、CDU、CSU とか、はい、あとはあの極右の AFD、ドイツのための選択肢、ここなんかは今ね、支持率をやっぱりそれなりに増やしているっていうのが今の状況です。で、それでもね、こうあの政権1年目っていうことで、ショルツ首相は随分インタビューされてたんですが、先日のインタビューでもショルツ氏自身はね、私はこれまでの私たちの連立政権の仕事に満足している。そして、次回2025年の総選挙にも私は出馬するってね、ちょっと早い話ですけども、はい、あの次もね、あのまだ続投するつもりだってね、なんかこうすごくあの元気よく言ってましたね。これがね、今のドイツの状況です。
なるほど。
で。今日はね、クリスマスの話をしたいんですけれども、なんで今ね、一年を振り返る話から始めたかと言いますと、実はね、ドイツでは、その一年に大きな事件が起こるとね、それがそのままね、その年のクリスマスに反映するんですよ。でね、これはどういうことかっていうと、具体的に市民がクリスマスを過ごすやり方に影響するっていう意味と、それからもう一つ、その年のね、ドイツ社会のクリスマスシーズンの気分に影響するっていうね、まあ2つの意味があるんですが、そういう形で、ね、結構ね、密接にあんな関係にあるんですね、
はい、
でなぜかっていうね、その理由なんですけれども、これはね、クリスマスがドイツでは各州に関係なく国全体で祝う最大の祝日だからなんです。でこういうふ
う
に言うとね、日本の方からすると各州に関係なくてどういう意味だっておっしゃると思うんですが、はい、実はドイツって祝日は日本に比べると随分少ないんですが、ほとんどの祝日がね、キリスト教関係なんですね。でそうすると祝日でも州や地方によってね、バラバラっていうことがあるんです、
うん、
で国全体がね、一緒に祝う大きな祝日といったらもうクリスマスとイースターだけなんですね。
はい、
でイースターっていうのは復活祭ですから、季節が春です。で実はね、イースターの方が祝日の数では多いんですけれども、このイースターの祝日を挟む形で学校が春休みになりますので、でしかもまあ、天気のいい春っていうこともあってね、イースター休みっていうと、うん、家族でね、どっか旅行行っちゃう人って結構多いんですね、
はい、
ところがクリスマスは逆に国内の自宅で祝う人が多いということで、だからね、なんかその年の雰囲気がクリスマスの雰囲気に影響するんだと思います。
なるほど。
で、うん、もう一つね、その年の様相がその年のクリスマスに反映する理由っていうのは、これはね、ドイツのクリスマスは日本のお正月と異なって年末にあるからなんですよ。どうしてもね、
うん、
その1年を振り返る形になるんですね。
で
実際に毎年クリスマスの祝日にはね、連邦大統領が自分の執務室に飾ったね、ツリーを前に国民に向けてね、スピーチをするっていう習わしがあります。それが全国、はい、公共テレビ局で全国放映されるんですね。でその時に大統領は、まあ、今年はこういう年だったとか、来年に向けてね、こういうふうにありたいとかね、みんなにまあ呼びかけるわけですよね、
はい、
そういうこともあってね、やっぱり1年を振り返る時期にちょうどクリスマスが当たっているからっていう、そういう、理由でもあります。で具体的にね、じゃあここ数年の例をちょっと挙げてみると、例えばね、2018年2019年といったこの2年のね、クリスマスのキーワード、このキーワードっていうのは私が勝手に言ってるだけなんですけれども、キーワードとして挙げられるのはね、サステナビリティっていう言葉じゃないかなって思うんですね、
はい、
っていうのはこの2018年の夏にあのスウェーデンのグレタさんが始めたねフライデーズ・フォー・フューチャーの運動っていうのはこの2018年の末にはもうドイツの若者たちにまで飛び火したんですね、
はい、
でクリスマスっていうのはドイツでは1年で最大の消費シーズンなんですよ。で、うん、もちろんねみんなが飲み食いするしあと大量のプレゼントを交換する。そしてあの多くの家庭でねあのツリーを調達するわけですね。であのドイツの家庭で飾られるツリーって本物の木ですから。でそういう、まあ、品物がねもう世の中に氾濫するわけですね。で最終的にこれって全部ゴミになるんですよ。あもちろんプレゼントはゴミにはなりませんけど、はい、プレゼントの包装ですねとか箱とかそういう、まあ、膨大なゴミが集まるんですよね、クリスマスが終わると。でこういうことを問題視した若い人たちが、はい、サステナビリティクリスマスっていうことをね言ったのがこの2018年19年あたりです。
うん、
でね特にね彼らが注目したのがクリスマスツリーなんですね。で美濃さんご存知だと思いますが今もそうなんですけどクリスマスのシーズンに入ると街のあちこちこれは大抵駐車場のようなスペースを利用するんですけどもツリーの市場ができるんですよね。
はい、
でたくさんツリーが集められてそこでまあ売り買いされるわけなんですけれども今もねちょうどそういうシーズンですけれども、うん、ドイツで売買されるツリーって一体どっから来てるのかというとね多くは近隣諸国からの輸入らしいんですね。で一部が地元の森 の, あのツリーのドイツのツリーの業者経由 の, 木なんですけれどもここでね、はい、若い人たちが盛んに言ったのが近隣国からね輸入されたようなツリーは買うな、買うんだったら地元の近くの森のツリーを買えっていうねそういう運動だったんです。これはなぜかというと、うん、やっぱり近くの森から運ばれるツリーだったらまず輸送がすごく短くて済みますから二酸化炭素、うん、ね排出度が少ないっていうことがありますよね。大型トラックで延々と運んでくるわけじゃないので、はい、それからねドイツは森を破壊しないようにっていうことでツリーの業者っていうのは必ずツリー用に栽培した木だけを売るんですね。でしかもその栽培したね、栽培にもすごくいろんな規制がかかってて例えば化学薬品は使わないとかねあるいは何年ぐらい経ったところでしか切っちゃいけないとか自然破壊にならないような形でのルールがしっかり決まっていてあと労働条件なんかも決まってるわけなんですね、はい、ところが近隣諸国から運ばれてくるツリーっていうのはそういうことを全く無視して適当に伐採して持ってこられる木なんかが多いらしくって結局自然破壊を行っているっていう部分があるらしいんですね。それで遠方から の, 木は買わないようにって運動などをね若い人たちが中心になって始めました。
なるほど。
それから、うん、あとねツリーだけじゃなくてクリスマスの飾りについてもねプラスチックの飾りなんかをね使うなと飾りたければ自分で作れっていうねそういう動きがありましてでリースなんかはその今の季節だったらどこ道端に落ちている葉っぱだとか枝とかね木の実だとかあるいは果物の皮をね自分の家で乾かしてそういうのを使ってねリースを作ればいいっていうねそういう話なんですね、
はい、
でそういうような声がね本当に18歳から24歳までのこの層からね一番大きく上がってきたのがこの2018年19年あたりなんです。でサステナビリティっていう言葉自体はもうそれよりずっと前から言われましたけど、はい、クリスマスに関連付けてすごく大きな声になったのがこの辺の年2018年19年だったっていう印象があります。であと近いところでね昨年一昨年はコロナの年だったわけでこの時のクリスマスのキーワードはね孤独と連帯っていう言えると思うんですけれどもこれはコロナ規制がかかってね人の集まりが制限されたのが昨年一昨年のクリスマスだったんですね。で特にコロナ初年の2020年っていうのはこれは国がルールを決めたわけじゃなくてそれぞれの州だとか自治体が自分たちでルールを決めたんですけどフランクフルトはね確かね2020年は同居家族がクリスマスを一緒に祝うのはまあこれ当たり前ですからこれはいいんですけども、うん、外からお客を呼ぶんなら一人だけとかね確か一人か二人だどっちだったかちょっと忘れちゃいましたけどそう人数制限ができたんですよね、
うん、 はい、
それからあとね、この2020年はクリスマスマーケットがほとんど全ての大きい町で中止になりました。で、昨年はね、多少緩和されたんですけれども、昨年はね、フランクフルトの場合はクリスマスマーケットは開かれたんですが、ルールができて、で、あの、ワクチン接種証明だとか、あとあの、コロナの免疫があるという医者の証明がないと入れない形にしたんですね。で、クリスマスマーケットで入れないって一体どういうことかって普通思うんですけど、うん、っていうのはね、美濃さんご存知のようにクリスマスマーケットって広場でやるわけですから誰でも行けるわけなんですよね、通行人が。ところがね、はい、あのフランクフルトなんかは柵を作ったみたいですね。で、私実は自分は行ってないので、これ行った友達の話なんですが、やっぱり柵を作ってね、囲んじゃって、あちこちに警備員をあの置いて、でその人にあのワクチン接種証明とかね、あのコロナ免疫あり証明なんかを出さないと中に入れないっていうね、そういう形だったようです。それが昨年の、クリスマスマーケットだったんですね。で、こういう中で結局2020年2021年というコロナの年にあっては、子供一家がね、孫を連れて遊びに来てくれることを楽しみにしている高齢者ってたくさんいるんですよ。で、こういう人たちがね、それができなくなっちゃって、一人ぼっちで過ごさなくてはいけない。あるいは逆に、一人暮らしをしている若者がね、クリスマスは実家に戻るつもりだったのが、やっぱり戻っちゃいけなくなっちゃって、戻れなくなって、それで、一人で過ごさなくちゃいけなくなったっていうね、そういう意味で孤独ということがね、すごく言われたんですね。それと同時に、そういうね、孤独な人が多いんだから、お互いに支え合おうじゃないかっていう意味で、連帯っていうね、こともすごく言われたのが、この、二つの年のクリスマスでした。近所でね、声を掛け合ったり、バルコニーに立ってね、お互いに合図を送り合ったり、あるいは家族、遠いところの家族だったらね、少なくとも電話だとかインターネットで声を掛け合おうっていうね、そういうことが呼びかけられたのが、この2年間だったわけです。じゃあね、今年2020年のクリスマスのキーワードは何かっていうことなんですが、美濃さんどう思われます？今年のね、クリスマスのキーワードって何だと思われますか？あ、で、これでも私が勝手に決めてるので正解もあれもないんで私が自分でそう思ってるっていうだけなんですけどね。
そうですね、でもやっぱり、まあ、ウクライナ、うん、先ほどのお話もありましたけどね、うんうん、ウクライナのことが大きいと思うので、
そうですよね、
節約とか
そう、ズバリです、ズバリズバリに節約だと思います。で、はい、うん、確かにね、ウクライナの話ももちろん関係してくるんですが、ね、今年、今ね、今クリスマス直前ですけども、外を歩いていてね、本当にすぐ気がつくのは、近所の家だとか、あと街中全体の照明が暗いっていうことなんですね。で、今だったら普通ね、もう家の窓はね、綺麗な豆電球なんかで飾られてね、夜もう今5時過ぎればもう真っ暗ですけども、そうするとすごく綺麗なんですよね、うん、家のイルミネーションが。あと街中では、例えば街路樹にね、木に全部こうやっぱり豆電球が散りばめられていたり、大きなツリーが所々に立っていてね、キラキラしていたり、あるいは店舗でもかなり派手な飾りをするんですよ。まあ、暗い、外が暗いだけにものすごくね、綺麗な映えるわけですね、夜空に。そういう照明が多い時期なのに、今年はね、暗いです、全体に。それはすぐ気がつきます。で、別に規制があるわけじゃなくて、やっぱりみんな、経費節約でね、電力使わないようにしているとか、あるいは、まあ、エネルギー不足に対処するっていうことで、今年は断念するとかね、それぞれ自分たちで決めているわけなんですけども、はい、パッとわかります、今年は、
うん。
それとね、あともう一つ、以上は電気なんですけども、もう一つね、どこに行っても今年は寒いです。で、もちろんね、うん、そうそう。クリスマスマーケットって郊外でやるからもともと寒いんですけど、これまではね、例年であればスタンドで売り子さんは一日中売ってるわけですから、やっぱりね、携帯の暖房器具を持ち込んでるのが普通なんですよね、
はい、
ところがね、今年はやはりね、なんか自治体で禁止しているところもあるって聞きましたけど、それだけじゃなくって、やっぱり経費節約のために自分たちで自発的にやめているところが多いらしくって、スタンドの人たちもね、まあ大変だな、これ一日中ね、今すごく寒いんですよ。フランクフルトもね、今日中最高がマイナスですから、
あ、そうですか。
今もね、うん、 今一番最高気温に達してますけど、マイナス2度ぐらいだと思います今。
うーん、
でこういう中でね、暖房なしで一日外に立って売ってるのって大変だろうなと思いますけど、まあね、はい、すごく厚着してるっていう話ですね。で外ばっかりじゃなくてね、例えばレストランだとかカフェなんかでも、あの今年の冬はね、あの暖房を節約してるところが多いみたいで、なんかね、うん、寒いですねいつもより。で特にねお客さんが少ない時間帯はね、ちょっと節約してんじゃないかなって、暖房つけてないんじゃないかなって思われるようなところもありますし、あとね最近私入る機会があったんですが、教会の中が寒かったです。
あ、でそうですか。
うん、教会もね普通は暖房つけてるはずなんですけども、やっぱりね節約してるんだと思いますね。っていう風にどこ行ってもね今年寒いなっていう感じはありますね。であともう一つの節約はもちろんお金の節約で、今年のクリスマスはねやはり消費者の財布の紐が固いと言われてるんですが、もともとは先ほども言いましたようにクリスマスってね1年のうちの最大の消費シーズンなんですよ。これは、あのすごくたくさんのプレゼントを交換し合うからなんですね。で、はい、あの、まあ、プレゼントになるような商品の業界、例えば子どものおもちゃだとか、あるいはあの電子製品とかね、書籍、宝飾品、家電っていったような、こういう業界では通常であればね、クリスマスシーズンと言われる、まあ、1ヶ月少々の間に年間売上の、ね、4分の1近くを見込んでいるっていうところが多いんですね。そのくらい物が売れるシーズンなんですよ。ところが今年はそのインフレ物価高で生活が苦しいので、消費者もねクリスマスでも節約を強いられているというふうに言われます。でこれについてはね、いろんなところがいろんなアンケート調査をしていて、数字はそれぞれ違うんですがね、今回私いくつかを見てね、全体的にこんな感じっていうふうにまとめると、まずね、アンケート調査に答えて約半数の人が今年はプレゼント代をね例年の 25% ぐらいは減らすというね、そういう、はい、あのことを言っています。でどういうふうに減らすかっていうのが結構おかしいんですけども、つまりね、あのプレゼントをする先、あの相手の数を減らすわけではないみたいなんですよね。っていうのはね、それはなんか減らしにくいんだと思いますね。昨日、例年送っている相手にいきなり今年は送らないっていう人もいるかもしれませんが、それよりもね、どうやって節約するかというとね、これ本当に身も蓋もない話なんですが、まず質を落とすっていう案。はい、それとかね、あと、もともと単価の低いもの、あの、もともとね、高級品であれ、まあ大した値段にならないお菓子のようなものですね。多分。そういうね、そういうものに切り替える。っていう人、あるいはね、実はこの3番目の案は私も採用したんですけども、
はい、
あの一人一人にあげないでね、家族単位で送るっていう、そっちの方が節約になるんですよ。うん、だから親戚の家にしてもね、あのいとこの何々ちゃん何々ちゃんとか何々おじさん何々おばさんって一人ずつにねプレゼントをするとやっぱりお金かかっちゃうんですね。だからもう今年はまとめてボーンとね、あの一家族に一つって、これ実は私も今年はそうしました。
うん、
そういうふうにして節約してるみたいです。あとね、今年はツリーはやめますと言った人が 18%、
はい、
あるいはこれもね身も蓋もない節約なんですが、今年はクリスマスのごちそうの量や質を落とすと言った人が 17%、うん、でね、もう一つ、あのこれはドイツ人のみを対象にしたアンケートだったんですが、そもそもあなたは今年クリスマスを祝いますかっていうね質問をしたんですね。でクリスマスを祝うかっていうのは、クリスマスだからといって何か特別なことをするかっていう意味なんですが、そうするとね、今年、祝うと答えた人は 81% いまして、これはまあ結構多い数字なんですが、ただね、通常ならこの数字って 90% は超えるそうなんですね。でただあの昨年のコロナ規制の中ではね、この数字は 70% まで落ちたようなので、そういう意味ではね、今年はコロナ規制がない分、祝うと答えた人は、あの、一昨年よりはまた持ち直したというふうにも言えるわけです。ただ、こういうふうに、あの、消費者がね、これだけ節約に、まあ、力を入れているわけで、そうすると、売る側からすると、クリスマス商戦っていうのは、まあ、大変な苦戦になるわけなんです。でね、 これはフランクフルトの、アンケート調査なんですけども、フランクフルトの市内に店舗を持っているその商店業者にね聞いた結果なんですが、今年は前年比で売上 4.5% のマイナスを覚悟しているという結果になったそうです。でこれはね、昨年自身がもうコロナで外出する人が少なかったので、オンラインショッピングの方にお客を取られてるんですね、店舗を持ってる人たちっていうのは。でその売り上げがさらに今年また減るという、そういう予測がなされているということです。
はい。
でまとめると、今年はコロナ発生以降3年連続の危機の年のクリスマスになったわけなんですけれども、ドイツ市民の気分はね、まあ、入り混じっているというふうに言われています。半数ぐらいの人はね、それでもまあコロナ規制がなくなった分、まあ、自由にね人に会えたり、あるいはクリスマスマーケットも普通にね開かれているわけで、昨年や一昨年よりもマシだと答えている人がだいたい半分ぐらいいるようなんですね、
はい、
でもその一方で昨年よりもね気分がずっと落ち込んでいると答えた人も半数ぐらいいて、それはやっぱりほとんどお隣の国で戦争が行われていて、まだねひどい状態にあるわけだから、とてもそんな情勢をね考えると祝う気分にはならないと言ってる人たちがいるということで、この気分がね入り混じっているのが今年のクリスマスということです。
はい。
で、うん、以上がね今の状況なんですけれども、ここでねちょっとね、そもそもクリスマスってドイツではどういう祝祭なのかという話に入りたいんですが、これはね、はい、キリスト教圏であっても、例えばアメリカだとか、あるいはヨーロッパの国でもね、国によって祝い方って違うんですよね。で、うん、私が今日話したいのはあくまでドイツのクリスマスの、まあ、普通の、まあ、典型的な、まあ、祝い方なんですけれども、最初にね、まず水戸部さんにクイズです。
はい。
これはね、対象はドイツ人の大人です。ドイツ人の大人が、はい、は一体クリスマスの何をね一番楽しみにしていると思いますかっていう質問なんですが、これね、はい、実は去年のクリスマスの直前にね行われたアンケート調査を見たんですけども、一人がねいくつも複数回答をしていて、ただね、はい、ダントツで1位になった事柄があるんですね。これ 70% ぐらいの人がこれを挙げたっていう事柄が一つあるんです、うん、でそれ以外にはね、いくつもの複数の回答なので、半数ぐらいの人が挙げている回答っていうのがいくつか続いているっていう、そういう結果になってたんですけれども、皆さんからするとどう思われます？大人のドイツ人がクリスマスの一体何を楽しみにしているかっていうことなんですが、
うん、難しいですね。大人だということ、まあ、子供だったらなんかプレゼントとか想像つきますけども、
う
ん、
そうですよね、
はいはい、まあ、大人ということなので、うん、そうですね、まあ、私のイメージですけど、ドイツの人結構家族思いだな、うん、連絡とかすごくよく撮ってるイメージがあるので、
はい、
なんでしょう、遠いところにいる、なんでしょうね、親に会えるみたいなことですかね。
うんうんうん、いやその通りです。ね、ダントツで1位になったのがね、まあ、70% ぐらいの人が挙げた楽しみっていうのは、家族や親しい友人と会って、久しぶりに会って家で静かに過ごすことっていう、それが一番楽しみだそうですね。で、はい、ちなみにね、ドイツのクリスマスは祝日になると店は一切閉まりますので、街中はひっそり静まり返るんですよね、はい、でみんなそれぞれ家庭で祝うっていうのがクリスマスなので、まあ、それがね一番楽しみだということで、みのべさん の正解ですね、回答で、
はい、
でその他にね、半数以上の人が挙げた、まあ、これは複数いろんな答えがあるんですが、クリスマスのごちそうを食べることそれとかね、あとプレゼントを贈ること、これはねもらうことじゃなくて贈ることで、多分ね多くの人が、まあ、子供にが喜ぶようなものを探し出して綺麗に包装して、まあ子供が目を輝かしてせている中ね、それでプレゼントをあげて喜ぶ顔が見たいとか、そういうことじゃないかなと思いますね。
素敵ですね。
それからね、はい、ね、それからね、あとクリスマスの飾り付け、それからね、そう、やっぱり綺麗に街が綺麗になって、まあ、今年はねちょっと節約ムードで必ずしもあれですけど、はい、やっぱり気持ちがウキウキしますよね、綺麗な、はい、飾り付けを見ると。それからね、クリスマスのお菓子作りとそれを食べることでね、ちなみにドイツにはクリスマスケーキはありません。 クリスマスはクッキーを焼くんですよね。たくさんの種類のクッキーを家庭で焼いて、はい、それをシーズン中ねずっと食べ続けるんですね。それが楽しみという人、うん、あとクリスマスの、あのマーケットを訪れることって、この辺がね、うん、とても回答が多かった答えだそうです。
はい、
じゃあね、次にあのお話したいのはこの伝統的な過ごし方っていうことなんですけれども、じゃあここでねもう一度美濃部さんに、今度は美濃部さんの個人のが抱いていらっしゃるイメージを、お聞きしたいんですが、ドイツのクリスマスといって例えばどういう感じ、あのまあワードでもいいですし、まあ先ほどおっしゃったね家族が集まってっていうのも、あの美濃部さんの中の一つの、あのドイツのクリスマスのイメージだと思いますが、他にもなんかこうイメージってありますか？
イメージ、そうですね、まあ本当にイメージだと、
うん、
まあクリスマスツリーというか、あのあれなんていうんですかね、あのクランツですかね、あの、
リースですね、ろうそく
のリースですね、はい、ろうそくがついたリース、はい、
はい、うん、うんうん、なるほど、はい、
結構絵としてはそれが浮かびますね、はい、
ああなるほどね。美濃部さんはドイツで、何回かクリスマスは体験してらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、子供の頃、小学生の頃にクリスマス過ごしたのと、
うん、やはりドイツ家庭に習ったクリスマスを過ごされました、はい、その時に、
あのその時住んでた家の大家さんが、あの日本に関係かかる、片方が、日本のご家庭だ、日本の出身の方のご家庭だったので、はいはい、なんか一緒に、なんかごちゃ混ぜのような感じでお祝いした記憶がありますね。
そうですか。じゃあ大きな、そのお家にはやっぱり大きなクリスマスツリーが立ってました？
そうですね、はい、
うん、でプレゼントもたくさんもらいました、子供、お子さん、子供だった時、は
い、やっぱりね、いただいた記憶がありますね。
あ、そうですか、はい、うん、もちろんね、このドイツによっても、あのドイツでも、あの地方によってもね習慣が違いますし、もちろんその家庭ごとの伝統的な行事とか習慣ってありますから、一概にね、はい、ドイツ人がこういうふうに過ごすなんていうふうには言えませんし、あと、あの教会にしてももちろんクリスマスの礼拝はしますけれども、そういう礼拝もね教会ごとに、あの日時って違うんですよね。だから一斉に教会がね同じ時にやるわけじゃ、礼拝をするわけじゃなくて、あの24日の夜中にやるところもあれば、25日の朝とかね、あるいは夕方とかにクリスマスの礼拝を行うところもあるので、この辺はもうバラバラなんです。で今日ね、私がちょっとお話ししたいのは、あの全国共通といえるパターンの中の、まあ、基本的なクリスマスですね、ドイツの基本的なクリスマスの形の中で、はい、意外と日本人にね知られていない点をいくつかだけ、まあ、ほんのちょっとだけですけども、あのご紹介したいと思います、
はい、
でまずね一つ目が、ドイツのクリスマスは一体いつなのかっていう話なんですが、
はい、
これあの日本でクリスマスっていうとイメージ的には24日ですよね、12月24日をクリスマスと思ってますよ ね、 日本多くの日本人が、
うん、
でね、ドイツのクリスマスは12月の25日と26日、この2日間です、うん、で25日をクリスマスの1日目と呼び、26日をクリスマス2日目っていうふうに呼んでるんですが、この2日間が 祝日なんですね。ですから12月24日は暦の上では全く普通の平日です。祝日ではありません、うん、で、あの仕事日なんですね、つまり12月24日というのは。ただあの多くの会社がもう年末の休みに入っちゃってることがありますの多いので、もうね、事実上は仕事をしていない人はたくさんいますし、あるいは会社がね一斉に閉めていなくても、この時期ってねやっぱりあの有給休暇を取る人がとても多いので、実際にはもう仕事はしていない人もたくさんいると思いますが、暦の上ではこの24日っていうのは平日で、だから店舗は空いてるわけですね。店が空いていて、最後のね、プレゼントを探し回って走り回ってる人もいますし、スーパーなんか最後までごった返してますよね。少なくともね、夕方までは、大抵の店が空いています。ただ一方でその翌日の25と26は 先ほども言いましたようにドイツでは祝日なので、祝日はあの店舗は営業してはいけませんので、あの完全に閉まってしまって、飲食店だけはね開けてもいいんですけれども、クリスマスの基本パターンはあくまで家庭の中で家族と一緒に食事をするっていうのがあの祝い方なのでね、ほとんど開けているレストランはないと、まあごく少数だと思います。ですから街がひっそりしちゃうんですよね。 クリスマスの祝日は。
私インターンで大人になってからベルリンに行ったことがあるんですけれども、その時にちょうどクリスマスかかって、本当に街がひっそりとしてて、一人で多分24だったと思うんですけど、映画もやることが、家族がいなかったので、ドイツに、やることがなくて、映画館に行ったら私含めて3人ぐらいしかいませんでした、
そうですか、
街にはいないって感じでした。
ああ、そうでしょうね。で、私もね、やっぱり、日系の会社に勤めていたときに、駐在員でね、日本からいらしたご家族が、初めてドイツでクリスマスを迎えられるときにね、必ず、これだけは注意しとかなくちゃいけないな、っていうことで、はい、クリスマスの前にね、食料は買い溜めといた方がいいですよ、っていうふうにね、よく注意してた覚えがあるんですね。つまり、本当に店が閉まっちゃうので、ね、つい、そういうのを忘れると、日本のように、いつでもこう、お店が開いてるわけじゃないのでね。で、街中は本当にシーンとして、はい、食料品も手に入らなくなっちゃうので、そういうのはね、やっぱり知っておかないと難しいですし、確かに、みのみさんがなさった体験、はいはい、それ自体が貴重だったと思います。本当にね、クリスマスってそう、ひっそりしちゃうんですよね。うん。で、はい、というわけで、まあ、ドイツのクリスマスは25と26の2日なわけなんですけども、ただね、クリスマスシーズンっていう広い意味で言うと、ドイツ語でアドベントっていう準備期間がね、あるわけで、これは日本語にすると降臨節と呼ばれる、はい、時期になります。これがね、クリスマスの前、4週間少々の時期なんですが、これは毎年ね、ちゃんとスタートの日っていうのが決まっておりまして、どういうふうに計算するかというと、12月25日、つまりクリスマスの1日目、そこから数えるんですが、その一番直前の日曜日を、降臨節の第4日曜日って呼ぶんですね。
はい、
で、そこから4回日曜日を遡るわけなんですよ。で、うん、第1日曜日、これが降臨節のスタート地点になります。それで本来はこの日にクリスマスマーケットが開き、この日に街の飾り付けがなされ、家の飾り付けもこの日にスタートして、そしてこの日から各家庭もクリスマスの準備に入るわけなんですね。で、クッキーを焼いたり、家の中を飾り付けたり、そろそろね、プレゼントの準備をしたりとか、そういうことが始まるわけなんですね。
はい、
で、今年の例だと、今年は12月25日が日曜日ですので、12月18日、ちょうどこの、私たちのこのポッドキャストが配信される、この日曜日が降臨節の最後の日曜日、第4日曜日になるわけで、そこから勘定すると、今年の場合はね、はい、第1日曜日っていうのは11月の27だったんですね。
はい、
ですから、今年の降臨節はこの11月の27の日からスタート。しています。そういう、それはもう準備期間なんですね、うん、クリスマスを迎えるにあたっての準備期間です。それから、以上が、まあ、クリスマスは一体いつなのかという話だったんですが、次にね、ドイツにはサンタクロースはいないというお話をしたいんですが、これも、はい、雑学的な話になりますが、まあ、美濃さんよくご存知と思いますけども、ドイツではサンタクロースと呼ぶ存在はおりません。で、そもそもね、イエス・キリストの生誕を祝うこのクリスマスっていう習慣が一体いつできたのかというと、これはマルティン・ルターの宗教改革以降なんですね。ですから16世紀にマルティン・ルターが宗教改革をして、プロテスタントが始まった時、その後から始まったわけです。で、それまでのカトリック教会が仕切っていた時代っていうのは、カトリックっていうのは聖者崇拝をしますので、その聖者の名前を取った、ね、祝日がたくさんあって、で、その中の一人がね、プレゼント持ってくるとか、そういうことはやっていたんですけれども、ルターが宗教改革をしたプロテスタントっていうのは、この聖者崇拝を否定したわけですね。それであくまで聖書だけに基づいたお祝いをするっていうことで、イエスの新約聖書のそのイエスの降誕の場面を取り入れて、それでじゃあイエスの生誕を祝う、それをクリスマスの祝日にしたわけです。それがね、今の原型ですよね。じゃあプレゼントはね、一体誰が持ってくるのかと言いますと、これは美濃さんよくご存知だと思いますが、クリストキンドって言われる存在なんですよね。
はい、
このドイツ語でクリストキンドっていうのは、クリストっていうのはイエス・キリストのこと、キンドっていうのは子供で、これはイエスの子供ではなくて、子供の姿をしたキリストっていう意味の、そういう姿の まあ、そういう姿が子どもたちにプレゼントを持ってくるっていう風になったわけなんですよ、
はい、
ただこれはね時代とともにこの赤ん坊の姿を取ったキリストではなくなってきて天使になったんですよね形が。
うん、そのイメージがあります。
でそうですよね、美濃部さんもよくご存知な多分クリスキンツっていうのはいつも子供の天使ので羽が生えていて、その天使たちが子供たちにプレゼントを持ってくるっていう、そういう風にそういう印象が大きいと思います、
うん、
それがねですからサンタクロースが持ってくるわけではないと。ただ、うん、ドイツの中でもね、これ私自身は南ドイツにしか住んだことがないので、まあ私にとってはクリスキンツっていうのが一番ね馴染みがあるんですけど、これ地方によってはねドイツ語の、まあ、ドイツのまあサンタクロースみたいなワイナッツマンっていう存在もありますよね、もう一つ。
うん、
でこのワイナッツマンっていうのはクリスマスマンっていうような意味なんですけども、まあ、これはねサンタクロースと混じった形ですよね。でサンタクロースってもともとは世界のあちこちの神話だとか伝説が混じり合ってできた姿をアメリカが商業化してまた送り込んできたというね、そういう存在なんですけども、うん、それとなんかドイツでは北欧神話のなんかも混じっちゃって、それでクリスマスマンというね、そういう存在ができたんですね。でこのドイツ語でいうところのバイナッツマンっていうのはですからあまりキリスト教との関係はなくて宗教色はないんですよね。それでただクリスマスにはこのワイナッツマンが持ってくるっていう風に言っている地方もあるようです。これねはっきり南と北で分かれているわけではないと思いますが、ミルベさんにとってはやっぱりクリスキンでしょ。
そうですね、はい、私はミュンヘンだったので、もっと南だったので。
そうですよね、今でもドイツではプレゼントを持ってくるのはクリスキンかあるいはワイナッツマンのどっちか、うん、ということでワイナスマンの方は宗教色はないということです、
はい、
でもう一つだけ、ドイツのクリスマス先ほどから言ってますように街中がすごくひっそりして、近所もやっぱりすごくね静かに静まり返るのがドイツのクリスマスですね。でみんな家庭の中にこもって祝うということで、基本が家族が単位になるわけですね。そこに、まあ、親しい友達を呼んだり、あるいは遠方から親戚も来てっていうね、そういう風にして祝います。だから、ちょっとね、昔の日本のお正月のような感じになるわけですよね。で、先ほど言いましたように、教会の礼拝は、日時はバラバラなんですけれども、で、行く行かないっていうのはもちろん本人の、自由なんですが、なんか、一番ね、近いところの統計調査によりますと、ドイツ人でクリスマスに、クリスマスの礼拝に教会に行く人っていうのはね、今全体の 20% 前後っていうふうに言われています。でこの数はねやっぱり年々減っているそうです、
はい、
じゃあね一体ごちそうはいつ食べるかっていう話なんですが、これも、はい、もちろん家庭によって異なるんですが、先ほど言いましたように12月24日っていうのは平日ですし、みんなバタバタ、ね、日中は買い物だなんだってしていて、それで夜ようやくこうようやく祝うような気分になってくるのであってね、ですからあまりお客さんを呼んでねディナーをするっていうことはあまり普通はしないと思います。で家庭によってはね12月24日ってごちそうを食べるうちもあるとは思うんですけれども、なんかね一般的にはちょっとだいぶイメージは違いますが、日本の年越しそばみたいな感じでね、24日ってね割と家庭によってね決まった毎年同じものを食べるように決めている家庭が多いらしいんですね。
で
しかもすごくね質素なんです。24日はごちそうはね、はい、その次の日になるので大抵は家族だけですし、24日っていうのは特別なことはしないけれども毎年同じものを食べるっていう習慣を持っている人たちが多いみたいでね、これ全国調査した結果分かったことらしいんですけども、これ私新聞で読んだんですけどね、一番多いのはジャガイモのサラダとソーセージっていうふうに決めている家が一番多いそうです。ですからねいつもの習慣っていう、まあ本当に質素な食事をするのが24日なんですね。
でこれね、本当におせちと年越しそばみたいですね。
そうです、そうでしょ、ちょっとね、うん、そんな感じですよね。私ね一番ね最初に若い時にクリスマスを一番最初にドイツで一人で過ごした時にね、
はい、
ドイツ人のね一家がね呼んでくれて、クリスマスの間中泊めてくれたんですよ。 で、はい、だからすごくね観察することができたんですね。ドイツ人がどういうふうにクリスマスを、うん、過ごすのかっていうの でそのお宅がね後から分かったんですけど、やっぱり敬虔なカトリックのお家でね、うん、で24日はね断食したんですよ。で、あのね、うん、朝ね、そのお家の習慣だったのか、なんかよくわかんないですけども、そのお宅ではいつもね、はい、24日は断食。朝はね、普通に食べます。ごく普通の朝食なんですが、その後日中はずっと何も食べないでね、子供たちもいたんですけども、そのお宅には。私も一緒に断食して、それで夜遅くなってね、ようやくいつものようなパンとチーズとソーセージみたいな簡単な夕食で、その後すぐね、真夜中のミサっていうことで教会の礼拝に来ました。で今思うとね、あれがまあ一番経験な、私が過ごした一番経験なクリスマスだったなと思うんですがそういうお宅もあるということです。で、うん、以上がまあクリスマスの基本的なところなんですけどね、次にねちょっと意地悪な見方をしますが、ドイツのクリスマスの表と裏という、はい、テーマでね、これはドイツ人がまあクリスマスっていうのはこういうシーズンなんだってまあ思いたがっているようなまあ理想的なねこのイメージと、それから現実の間にはだいぶギャップがあるなっていう話をねいくつかに分けてしたいと思います、
はい、
でこれはまあ私の意地悪な観察でもありますが、ただ統計なんかでもねよく言われることなので、まあドイツ人ももちろん分かっていることではあるんですね。で一つ目が先ほどの美濃部さんのイメージにもありましたように、クリスマスっていうのは普段会えないような家族とか親戚が一堂に会してお互いの存在を喜び合い愛情確認をするというね、とても温かいシーズンっていうね、そういうイメージはありますよね、うん、でまあ美濃部さんのイメージを崩してしまうようだったらちょっと申し訳ないんですが、実はねこれは社会学の統計なんですが、その裏で実は、うん、家族間、夫婦間、親子間の喧嘩が最も多いのがこのクリスマスシーズンなんですね。で、これはまあちょっと考えてもわかると思うんですが、普段会ってない人が一堂に会したらやっぱりなんか摩擦って起きそうですし、
そうですね、
何よりねこのシーズンってストレスが多いんですよ。ものすごいストレスだと思います。準備する方が、つまりね。特にまあ、主婦の女性たちですよね。子供のまだ小さい女性たち。彼らみんな働いてるわけで、その働きながらこの1ヶ月間っていうのはクリスマスに向けて、もうしっちゃかめっちゃかの、準備をするわけですよね、はい。部屋をまず飾り付ける。ツリーも手配しなくちゃいけない。ツリーの飾り付けもする。クッキーも焼く。プレゼントをね、集める。プレゼントの包装をする。ディナーメニューを考えて、その食材を買いに走るみたいなね。そういうことが続いていて、もういい加減キーキーしてるんだと思うんですね。それからね、はい、もう一つこれね、私よくね昔ドイツ人の友人たちの愚痴をね聞く側に回ってたんですけれども、いかにクリスマスというのが大変な時期かっていうことでね、よくね友達が話してくれたんですが、夫婦がいて、それ夫婦に小さい子供がいてね、でその夫婦の両方に、うんの親が両方ともピンピンしている場合でね、私のある友達が具体的に教えてくれたところによると、最悪なのはそのお互いの実家がね、自分たちの家から車でね2時間ぐらい離れたところにあって、しかもそのお互いの実家がね全然逆方向にある場合、だから自宅からする自分たちから見ると東西とかね南北っていう風に全然違う方向にある場合ね、どの日にどの家を訪ねるかっていうその順番決めがね、でそうすごい喧嘩になるんですって。でね、もちろん両方の実家ともがそれぞれに家族を一堂に集めてパーティーしたいわけですよね、
はい、
で例えばね両方の実家が同じ町にあるとかすごく近くにある場合はもう一緒にやっちゃったっていいですし、一日のうちに掛け持ちができるわけなんですよね、うん、で最悪なのはね2時間ぐらい離れている場合、車でそうするとね、断るのも口実もないで、はい、行かなくちゃいけないけど、両方の家がね例えば同じ日に一堂に会するそのパーティーを計画していたとしたらね、どっちに行きゃいいんだっていう話になって、これ夫婦の間でもね、うん、ものすごい喧嘩になるらしいんですね。で私ねその疲れ切った友達から一度言うわよね、あなたは自分の親が地球の裏側ですもんねって言われたことがあってで私あんまり関係ない、どっちにしてもクリスマス関係ないけどって言った覚えがあるんですが、そのくらいねすごく大変な話になるそうです。
なるほど、
うんうん、これがねまず一つ目の表と裏なんですが、次の表と裏はプレゼント、 これはね、やっぱり子供にあげるだけじゃなくて大人の間でもすごく交換するんですよ。で、特にクリスマスシーズンにね、会う親しい友達だとか、あるいはお世話になった人に会う場合は、やっぱりすごくちっちゃなものでいいけれども、プレゼントをするような雰囲気があるんですよね。しなくちゃいけないわけじゃないですけど、だからものすごくね、たくさんのプレゼントを用意するんですよ。で、まあ、そういう何をあげるかっていうことよりも、そのあげるっていう行為に、まあ、自分のあなたのことを思ってますよとか、あなたに感謝してますとかね、そういう気持ちを伝えるっていう、まあ、そういう、まあ、いい行為なわけで、誰もがみんなやっぱりもらえば喜ぶわけなんですが、その一方で別に自分が欲しいものをくれるわけではないですしね、はい、先ほども言いましたように、このクリスマスの祝日の後にどれだけのゴミの山ができるかっていうのはね、すごいですよ。住宅地に住んでるとすぐわかるんですが、箱だとかね、包装だとかリボンだとかでね、もうコンテナがいっぱいになってるんですね。だから、うわ、すごい、もうコマーシャリズムに踊らされてるなっていうのは毎回思います。で、特にね、子供はもうあちこちからすごくたくさんのプレゼントをもらうでしょ。そうするとね、一つ一つのおもちゃへのありがたみなんか子供は感じないと思うんですよね。もう慣れちゃうとそういうのに、でね、こういうのは良くないなとね、まあ私などは密かに思っております。で、3つ目、これはね、寄付なんですが、クリスマスっていうのは寄付のシーズンでもあるんですね。で、これはね、やっぱりクリスマスの雰囲気から、やっぱりね、優しい気持ちになる人が多いんだと思います。他の人のことも考えようということで、まあ、自分を戒め、あるいは自分のね、両親をなだめる手段にしてるっていうところもあるかもしれませんが、クリスマスシーズンってね、みんなすごくやっぱり寛大になるみたいで、ものすごくね、寄付が集まるシーズンなんですね。ただね、もともとドイツ人っていうのはね、よく寄付をする国民だと私は思っています。で、これはね、ドイツ経済研究所の調べっていうのを最近見たんですけれども、昨年夏にね、ドイツの西部で洪水がありましたよね、
はい、
で、あの時にね、家屋敷あるいは全財産を失った人が何人も出て、まあ、ドイツ国内の同情が集まったんですよね。で、昨年にこれまでの寄付の額をね、また一気に打ち破るなんか新記録を樹立したらしいんです。市民、ドイツの市民たちが現金で送った寄付の金額っていうのがね、ものすごい額になったらしいんですね。で、昨年は新記録って言われたんですが、実はね、今年ウクライナに対して寄付をしたね、市民たちが寄付したその金額がね、その記録をまた塗り替えたそうです。だからすごい金額がね、集まったらしいんですね、ウクライナに。っていうふうに、ドイツ人ってね、本当に毎月こう自動引き落としでね、何箇所かに寄付を定期的に寄付をしている人ってね、すごくたくさんいますし、ごく普通の人たちですよ、が普通、いて、なんか寄付っていうのがね、なんかすごく日常的に定着しているっていうふうには思うんですが、今回ね、このドイツ経済研究所が発表していた調査に私はちょっと感銘を受けたんですけれども、ドイツの市民のね、寄付の特徴の一つとしてね、所得が少なければ少ないほど寄付をする傾向があるっていうことが言えるそうです。で、これすごいなと思うんですが、これはね、決して金額ではありません。もちろんね、金額だったら高所得者の人が寄付する金額の方がはるかに多いんですよ。で、ここで比較しているのはね、ドイツの社会を所得でね、10個の層に分けたときに、つまり一番最下層、一番、まあ、低所得者から一番の高所得者層までね、 10段階に分けたときにね、自分の可処分所得の中で寄付をした割合が一番高いのはね、一番下の最下層な、最低の所得層の人たちだそうです。で、見事にね、反比例してるんですね、グラフを見ると。で、一番の高所得者層が一番ね、やっぱり少ないんですね、パーセンテージにしたときにです。で、一番ね、所得が低い層が、可処分所得の中で自分寄付した率っていうのはね、 2% ぐらい、 2% って書いてありましたね、
はい。
で、っていうことは、例えば可処分所得がね、年収で100万円だったとしたら、2万円を、そのうちの2万円を寄付したっていうことになるわけですね、
うん。
で一番のね、最高の層だと 1% に満たない 0.7% か 8% とかそのくらいの数字だったと思うんですが、まあ、この比較自体はねあまりフェアではないとは私は思いますけれども、っていうのは例えば1億円の年収がある人がねもし 2%、寄付したとしたら200万円寄付したってことになって、まあそれをね高所得者層に求めるっていうのはなんかちょっと違うんじゃないかとも思いますから、この比較自体はねがまあ適正かどうかっていうのはちょっと置いておいて、ただね、はい、この、 結果を見ても私が一番感銘を受けたのは一番低い所得の人たちにも寄付をする習慣があるっていうその点なんですね、そこはすごいなと思いました。でこれをねなんかドイツのこの経済研究所は分析していて、なんでねこんなに所得の低い人たちがこんなに寄付するんだろうっていうと、所得が低くて、まあ、自分自身が、まあ生活が苦しい人の方が自分よりもさらに苦しい立場にある相手への感情移入ができるからだろうっていうふうに説明してましたね。つまり身につまされる度合いがねこういう所得が低い人の方がもっと身近に感じられて身につまされる度合いが大きいっていうそういうふうに説明してました、はい、これがねまあクリスマスの本来の意味だろうなって思われるような話で、これはちょっといい話でしょ、う
ん、はい、
でこの話にはね裏は私はつける気はないんですけれども、ただこのねシーズンってね私のうちの郵便受けにもねほぼ毎日のようになんか怪しげなね寄付の団体からね寄付をしましょうっていうねダイレクトメールがねほとんど毎日入ってますよ。でですからねなんかこう寄付をするにしてもこう怪しげなね団体とそれからまともなところってねどういうふうに見分けたらいいかとかね詐欺にはかからないようにとかいう注意がね盛んに言われるのもこのシーズンの特徴です。で最後にもう一つねドイツのクリスマスの表と裏っていうことでお話ししたいのは、ドイツのクリスマスの祝い方っていうのは私から見るとねすごく排他的 な面があるんですね。つまり家族を中心にして家族で家にこもっちゃうわけなので、家族がいない人はどうなるのかっていうね、それこそ美濃部さんが体験されたように、うん、ね、家族がいない人はまあ、美濃部さんのように旅行者のような形でいらっしゃった方はねそれも体験で面白いっていうふうに言えると思うんですけれども、
はい、
毎年毎年この時期に、ね、なるとやっぱりね疎外感を感じる人っていうのはすごく多いと思うんですね、うん、で今年の新聞でもやっぱりいろんな記事を私読んだんですけれども、例えばね昨年だとか一昨年のコロナの年の方がクリスマスはずっとね気が楽だったという人がね実はドイツにも大勢いるんだっていう記事が載ってたんです、うん、でそれはどういうことかっていうと、いつもいつも自分はね家族がいないし、その一緒に家族だけじゃなくて一緒にこう集まって祝うクリスマスを祝うようなそういう親しい友人もいないっていう人たちはいつも一人ぼっちなわけですよね。でそういう人たちにとっては昨年とか一昨年のようなコロナの年で会えない家族がもう会えないっていう状況の方がみんなが一人ぼっちだったわけだから、すごく自分はね気が楽だったと、疎外感を感じなくて済んだ。でも今年はまたそういう規制がなくなったから家族で祝う人が増えてね自分はますますなんか孤独に感じるっていう人が多いっていう記事をまず一つ読んだんですね。
うん、
それからもう一つね、これもちょっと面白かったんですけども、タクシーの運転手さんのクリスマスレポートっていうのがね新聞に載ってまして、
はい、
これはねクリスマスの祝日だとやっぱりよそのお宅に呼ばれていった人が帰る時にねタクシーを利用する人がやっぱり多いので稼ぎ時なんですって。アルコールが入るからもともと自分の車は使わないじゃないですか。だから、はい、夜遅くね自分の自宅に帰るときにタクシーを呼ぶっていう人が多くて、稼ぎ時だからクリスマスはねいつも夜間に車流してますっていうタクシーの運転手さんがねインタビューに答えてたんですよ、はい、そしたらねその人曰くいつもね毎年クリスマスになると祝日に何人かのお客さんがねどこでもいいから流してって言うんですって、車を止めてね、うん、自分を呼んで、で目的地はないと、ただ1時間ぐらいね適当に車でね走ってください、でその間ね私の話し相手になってほしいっていうねそういう人たちがね必ず何人かいるんですってね、うん、でそのうちの何人かはもう常連のお客さんらしくって、でそのタクシーの運転手さんはね自分はなんかすごく社交的なタイプの人でおしゃべりが好きな人みたいでね、 で、だから自分はこの時期だけの、ね、サービスと思って1時間ねそういうお客さんと雑談しながらのんびり車を走らせてまた送り届けて、もちろん料金はもらうわけですけども、はい、まあ一つのねあのクリスマスのサービスだと思ってやってるんだっていうふうに言ってました。で、まあ多分ねあの家にいても結局周りもシーンとしてますしクリスマスって、はい、でね、他の人たちはみんな家族と集まってるんだろうなって思うと話す相手もいないし、やっぱりね孤独感が増すんじゃないかなと思います。そういう一面ってねすごく私はやっぱりドイツのクリスマスには感じますね。まあ、あの明暗がはっきりするという感じですね。以上が、ドイツのクリスマスの表と裏でした。で、一番最後にねもう一つだけ付け加えたいのがドイツのクリスマスがね、はい、あのどんどん時代とともに変わっていくっていう話です。これはね一言で言うと時代とともにドイツのクリスマスからキリスト教のカラーが失われつつあるっていう話になります、うん、で、あの私は今年のクリスマスのキーワードで節約っていうお話をした時にうちの近所の家でもねイルミネーションが今年はすごく少ないっていう話をしましたが、実はね、はい、私はもうフランクフルトで20年間同じ団地に住んでいるんですが、20年前と比べるとねもう今年は節約もあってもっと飾りが少ないわけなんですが、今年だけの話じゃなくてもうこのね十何年間か毎年ねクリスマスの飾りが減っていくっていうことに気がつくんです。20年前はねもうほとんどの窓になんかこうクリスマスの飾り付けがされていたのが、今ね毎年毎年どんどん減ってるなっていうのはねはっきりわかるんですね、
はい、
だから電力の節約ばかりじゃないっていうことなんですが、それとね、うん、もう一つ別の話のように聞こえると思うんですけども、もう一つね、あ、美濃部さんがこれご存知かわかりませんが、ドイツ社会特にね都会においてクリスマスの挨拶って変わったんですよこの10年ぐらいで、
はい、
でね、あの以前は多分美濃部さんもこれをお使いになってたんじゃないかと思うんですが、あのフロエ・ワイナハテンっていうのがクリスマスの挨拶だったんですよね、うん、一般的に、はい、あのメリークリスマスのドイツ語版です、フロエ・ワイナハテンっていうんですが、はい、これがねごくスタンダードな挨拶で、例えばクリスマスの直前に会ってもうクリスマスまで会わない人に対しては最後に別れる時にフロエ・ワイナハテンって言いますし、あとお店で買い物してもね店員さんもお客さんも最後にはフロエ・ワイナハテンって言って別れるっていうね、これがあのメリークリスマスっていう挨拶が一番スタンダードだったんですがね、今フランクフルトでねあんまりこれ聞かないんですね。でその代わりに何て言うかっていうとね、シューネファイアターゲっていうんですよ。でこれはナイスホリデースっていう意味で、素敵な祝日をっていうね、あのこちらの挨拶に切り替わっているんです。でこのね、クリスマスの飾りが街から、まあ私が住んでいるような団地からは消えているっていうことと、それからドイツの社会でのクリスマスの挨拶が変わっているって、この2つの変化のね理由は同じ理由なんです。何かっていうと、ドイツ社会に外国人、つまり特にねあのカトリックとかプロテスタント以外の宗教の市民が増えているっていうことなんですね、
はい、
で一番多いのはイスラム教徒で、まあ、イスラム教の人はほとんど普通はあのクリスマスで祝いません、うん、それからあと同じキリスト教にしてもね、あのいわゆるオーソドックスと言われるあの正教ですね、これはあのギリシャ正教とか東方正教とか、正教にもいろんな正教があるんですけれども、そのね正教の中の一部ではクリスマスって12月25、26ではなく1月なんですよ、2週間遅れなんですね。だから12月25、26にドイツ社会がね 全体であのドイツ社会全体で祝うっていう形のクリスマスってね、どんどんね小さくなっているわけなんですよ、うん、クリスマスっていうのはもうねなんか社会全体で祝う祝祭ではなくなってきているとも言えると思います、うん、でこれもね私ごく最近の新聞で読んだんですけども、外国人の多いね都会だと幼稚園や小学校でもねクリスマスっていう言葉を避けているところが多いそうです、
うん、
でね、あのこういう時期によくクリスマス会って学校にしても幼稚園にしても やるわけなんですけども、それもねクリスマス会とは呼ばないでインターナショナルパーティーとか呼んでるらしいんですね。でそれはなぜかっていうと、あの宗教が違う家庭の、ね、子どもたちもたくさんいる中で、誰もがね自分は締め出されてるっていうふうに感じなくていいようにっていう、そういう配慮からクリスマスっていう言葉を使わないそうなんですね、はい、 で、そういう場にはね、あのサンタクロースが登場するらしいですよ。あの宗教色がないでしょ。だからね、サンタクロースの出番が増えてるらしいですね今。
あ、
で、まあ、こういう話を聞くと、じゃあ今後ドイツのクリスマスってどうなっちゃうのかなとも思うんですけども、ある社会学者の観察によるとね、このシーズン、こういうクリスマスのシーズンに今後もね、ツリーを飾るとかろうそくを灯すといった習慣は残り続けるであろうと。ただイエス・キリストが生まれたというね、宗教上の祝祭の意味は今後どんどん失われていってね、クリスマスっていうのは今後ドイツに住む市民たちの祝祭イベントっていう形に移行していくであろうっていうふうに言っています、うん、で、実はね、私ごく最近こういうそういう形もいいかもしれないなって思われるような体験をしたんですが、はい、それをね、最後にお話しして終わりたいと思います。それはね、フランクフルトの市内なんですけど、私が住んでいる場所ではなくてね、全然違うあの地区なんですが、そこのね、町内会がクリスマスマーケットをやるから来ないかって友達に誘われて行ったんですね、うん、そしたらね、教会が建っていて、その教会がその前の広場を提供してたんだと思うんですが、その地区のね、住民たちが手作りのクリスマスマーケットを開いてたんですよ。ですごくね、まあ、ミニマーケットで屋台がね全部で十数個あるぐらいだったんですが、うん、やってた人たちがね、みんなその住人、その地方、その地域の住人、まあ、その町の町内会の人たちでね、割に高齢者が多かったんですね、はい、で、おじさんとかおじいさんたちがね、いつものようにソーセージ焼いたり、あるいはミノさんよくご存知のあのグリューバインっていう赤ワインベースのね、はい、温めてクリスマスの香辛料をたくさん入れて、ほかほかしたワインですね、ああいうのを作って売ってたり、はい、あるいはね、やはり高齢の女性たちが中心で、多分自分の趣味だと思うんですが、編み物だとか手作りのね、1年かけて作ったような作品をね、屋台に並べて売ってたんですね。主にクリスマスの飾りが主でしたけど、リースだとかろうそく立てとか、あるいはツリーの飾りとかね、あるいはニットの編み物だとか、あと手作りのクリスマスカードとかね、1年かかってなんか作って、それをそこで売ってたんです。でね、各屋台にここの収益はこの町のなんとか幼稚園の象の遊具になりますとかね、ここの収益はこの町の、介護ホームのね、なんかイベントの経費になりますとかね、そういうことが書いてあって、で、訪れる人たちもみんな近所の人たちがね、こう歩いて徒歩で来たり車椅子で来たりとかね、そういう人たちがたくさん集まってて、で、彼らもね、寄付のつもりで来るんですよね。で、まあ、お金を落としていくわけです。いろいろ買ったりしてね、うん、で、その雰囲気がね、なんかすごい和気あいあいと楽しくって、で、売ってる側もね、まあ、自分の作品を売ってるからね、自慢もあってすごいおしゃべりなんですよね。でね、これは昨日まで苦労して作ったのよとか、このアイデアいいと思わないとかね、こうすごいこっちに話しかけてきてね、なんかおしゃべりも盛り上がるっていう感じで、なんかね、とっても楽しい、それこそほっこりした雰囲気だったんですね。で、まあ、クリスマスもね、今後もしかしたらこの家族単位じゃなくて、もうちょっと広げてね、地域の共同体のような単位でこういうイベントをするようなね、形にどんどん増えていけば、もっと楽しくなるかもしれないなっていうような感想を私は持ちました。ということで、以上、今年の最後はね、クリスマスの話で締め、くくらせていただきました。はい、はい、以上です。
ありがとうございました。最後はほっこりの形で終われてよかったです。
よかったです。少なくとも今年1年の最後はね、最後ぐらいちょっとほっこりしたいですね。
はい、はい、素敵なお話でした。でも本当に今日、今年お話をずっと年明けからお話しいただいてたことが全部こうつながったといいますか、やっぱりこのクリスマスっていうのが社会を映す鏡なんだなっていうのは本当によく分かりましたし、本当に、まあ、社会学的な側面でもそうですし、その年のニュースとか世相を反映するという意味でもそうで、非常に面白かったです。ありがとうございました。
はい、まあ、来年はもうちょっとね、明るい話題をお届けできるといいですね、今年よりは。
そうですね、
うん、
はいはい、本当にそれを願ってやまないんですけれども、
でも、まあ、本当に、暗い話題も多くあったと思うんですけど、今年美濃さん 1年間どうもお付き合いくださってありがとうございました。じゃあ、皆さんも良いお年をぜひお迎えください。
次回の配信は、来年になります。年を明けてからになります。2023年の1月14日の、配信の予定ですので、よろしくお付き合いください。来年もよろしくお願いいたします。ポッドキャストドイツメディアから第58回は、1年の終わりクリスマスということで、今のドイツの、様子を映すクリスマス、今年のクリスマスについてお話をいただきました。今回の内容についてご意見ご感想、あるいは番組に対するコメントやテーマのご提案はdeutsch.media@gmail.com までメールでお寄せください。それではまた次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。